今日の説教題はエリアが聞かれた時、11月も第2週となり、あと今年も1月半です。今年の終わりに備える時期がやってきています。疲れを覚える時かもしれません。先週の説教題はあなたが疲れた時でした。イエス様の有名な言葉、すべて重荷を負ってロープ苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという言葉を中心に説教を語ってまいりました。今週も疲れについてのお話をしていきます。今週はエリアを取り上げていきます。エリアについて皆さんどのくらいご存知でいらっしゃるでしょうか。エリアというのは旧約聖書に出てくる預言者ですけれども、紀元前9世紀の人です。ですから今から約3000年近く前の方です。旧約聖書の時代の人です。エリアについてどのくらいのことを覚えていらっしゃるでしょうか。エリアの時代にはバール信仰というのがありました。いわゆる農業神、自然宗教ですけれども、農業をしていた時代ですから農業信仰という農業神信仰というのはいろんなところでありましたけれども、イスラエルでは特にバールという神々への信仰が広まっていました。イスラエルは聖書の神に対する誠実さを中心として出来上がっていった国でした。アブラハムという人物が選ばれ、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれ、彼らがエジプトに下っていきました。400年間エジプトで過ごし奴隷にされて、そこからモーセという人物を指導者として神が立てられ、そこから出て行き神に信頼をし神と共に歩むというアイデンティティを持って作り上げられていったのがイスラエルという民族でした。その中で実戒を受け取りました。シナイ山で実戒を受け取りました。そして40年のアラノ生活を経てイスラエルの地へと入っていく、そういう形で国が出来上がっていったわけですけれども、しかしながら長い年月の中でイスラエルの民は、イスラエルの民だけではないわけですけれども、堕落を何度も経験をしていきました。でエリアの時代というのは最も危険な時代でした。良くない時代でした。聖書の中には奇跡がいくつか出てきますけれども、ずっと奇跡があったというわけではなくて、奇跡が集中的に出てくる時期があります。それは危機的な状況です。イスラエルの信仰にとって危機的な状況、イエス様の時代も奇跡はたくさん起こっていますが、旧約聖書の中でもこのエリアの時代には激しい奇跡が起こりました。エリアはそのバールの預言者たちとの戦いを経験していきます。今日短くそのことをお話ししていきますが、カルメル山という山がイスラエルにあります。そのカルメル山で450人のバールの預言者と戦うという場面が出てきます。そしてその働きを終えた後に次のカードを出してくれたエリアについて今お話をしていますが、つむじ風によって天に上げられていきます。第二列王記の2章11節、彼らが話しながら歩き続けていると、火の戦車と火の馬が2人の間を隔て、エリアはつむじ風の中を天に登っていった。エリアはそういう意味で天と地をつないだ人物でもあります。この地上での働きを終え、彼はつむじ風に乗って天へと上げられていった人物です。そして天に行った後も彼は神様の働きをしていった人物です。それについてもお話をしていきたいと思います。旧約聖書の一番最後の書は何だかご存知ですか。最初の書、モーセの五書と呼ばれるのは皆さん覚えておられると思います。創出、レビ民、申命記と覚えておられると思います。創世記、 出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これらが旧約聖書の中でも非常に重要な5つの章ですが、一番最後の章というのは何か、聖書をお持ちの方は開いてみてください。旧約聖書の一番最後の章、マタイ福音書の前に書く あるのはマラキ書です。でその一番最後3章、そこに出てくるのが言及されているのがまさにこのエリアです。次の画像を出してください。旧約聖書の一番終わりのところにマラキ書3章23節24節の、大いなる恐るべき主の日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子らに、子らの心を父に向けさせる。私が来てこの地を打ち滅ぼし尽くすことがないようにと語られている、まあ、神が遣わす、エリアをもう一度遣わすというふうに言ったほどの人物です。ですから旧約聖書を代表する、モーセと共に旧約聖書を代表する、まあ、ヒーローと言っていいと思います。それが今から今日の説教でお話をするエリアです。次の画像をお願いします。マタイ福音書17章、彼らはイエスになぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか。まあ、それはマラキ書3章に記されている通りなんですけれども、イエスはお答えになって、確かにエリアが来て全てを立て直す。言っておくがエリアはすでに来たのだ。しかし人々は彼を認めず好きなようにあしらったのである。人の子ってのはイエス様ですが、同じように人々から苦しめられることになる。バプテスマのヨハネのことを言っておられるのだと思います。バプテスマのヨハネがエリアの役割をイエス様の前に露払いとしてしたんだという。ですからエリアはそれほど重要な預言者であったということです。さらに人々は私のことを何て言ってますかとイエス様が尋ねられた場面があります。次の画像をお願いします。マタイ16章14節、彼らは言った、バプテスマのヨハネという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。ここでもエリアが言及されている。イエス様のことを見て、あれはエリアの再来ではないかと考える人たちもいたわけです。そしてさらに次をお願いします。ルカによる福音書の9章28節、ここではエリアが新約聖書で登場します。旧約の時代の紀元前9世紀の預言者が新約聖書に出てきます。この変貌なんです。この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブをこの3人だけを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、衣は白く光り輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで解けようとしておられる最後のことについて話していく。モーセとエリアがイエス様のもとに来たのがこの変貌山での出来事です。これは意味することは何か、すでに天に召された方々は天において働いておられるということです。モーセもそうであり、そしてエリアはつむじ風に乗って天へと上げられ、地上での働きを終えた後に天においてその働きをしていた。そして適切な時が来た時にイエス様と話し合うためにモーセと共に変貌山に神によって使わされた。これがエリアです。これだけ見てもエリアが大物だということがわかるでしょう。そして天と地をつないでいる人であるということがお分かりになると思います。エリアが働いていた時代、アハブ王の時代ですけれども、次の画像をお願いします。第一列王記の16章30節、アハブ王、いわば悪い王様です。簡単に言うと、いい王様か悪い王様かというと悪い王様です。紀元前869年から850年と考えられていますが、やはり同じ時代、紀元前9世紀です。読みますね。このアハブ王というのは今まで悪い王様いたけれども、その中でも一番とんでもない王だというふうに記されています。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。アハブにとってネバタの子ヤロバムと同じ罪を犯すのは些細なことだったため、 シドン人の王エトバールの娘イゼベルをめとり、進んでバールに仕え、これに卑劣した。ですから、まあ、以前の王様がやってたような悪いことは普通にやっていたばかりか、外国の王の娘イゼベル、この人は非常に悪く描かれています。と結婚し、バールに、このイスラエルの王様を仕えてバールに卑劣したというふうに書かれています。アハブはサマリアに建てたバールの神殿、バールの神殿をサマリアに建ててる、このアハブは。そしてバールのための祭壇を築いた、バール神殿ですね、イスラエルの王であるにもかかわらず、彼はまたアシュラ像を作った、もう一つの別の農業神道です。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのどの王にも増してイスラエルの神主を怒らせることをしたのである。ここで申し上げたいことは、このエリアというのは偉大な預言者でありましたが、彼が生きていた時代、イスラエルの状況というのは非常に堕落をしていた。そして王様アハブは最もひどい王様であり、彼の奥さんイゼベルはとんでもない方であったというふうに読み取ることができます。このイゼベルは今日のテキスト行く前の今イントロダクションの話です。イゼベルはイスラエルの歴史の中で空前の組織的な預言者迫害を行いました。何人殺したのか分かりませんけれども殺害をした。で、宮廷庁でオバドヤという人が出てきます。王の宮廷の責任者オバドヤは100人の預言者を救ったという記事がありますから、50人ずつホラー穴に入れて食べ物を与えていたという記事がありますから、まあ、かなりの数の預言者を殺害した、そしてしようとしていた、それがイゼベルという王の妻であったわけです。そしてイゼベルの食卓についていたのは、支えられていたのはバールの預言者450人とアシュラの預言者400人、850人の預言者を養っていたわけです。ここでエリアが登場してきます。で、エリアが登場してきてどういうことが起こるのかというと、この大変な状況の中で神はこれから2年から3年雨を降らさない、飢饉が起こるということを告げます、王に対して。そしてバールの預言者との対決が出てきます。バールの預言者を呼び、2頭の牡牛を切り裂きます。1つずつ切り裂きます。そして焚き木の上に置きます。そしてバールの預言者たち、お前たちは自分の神バールに叫び求めるがよい、もしバールが本当にいて、あなた方の神であるなら天から火を注がれるだろう、だから焚き木の上にその2つに裂いた牡牛を置いて、火を祈り求めなさい、私は後でそれを行います、というふうにエリアは言うわけです。神がそのように言われたのでしょう。で、彼らはバールに叫び求めます。バールよ、私たちに答えてください。でも何の反応もありませんでした。エリアは言います。もっと大きい声で叫んだらいいんじゃないか。バールは何か今忙しいのか、席を外しているのか、寝てるかもしれない、それだったら起こしたらいいじゃないか、というふうに言います。バールの預言者たち450人は自分の身を傷つけながら、バールよ、火を下してくださいというふうに昼過ぎまで祈り続けますが、何にも起こらない。そしてエリアの番が来ます。エリアは12の石を取りました。そしてその12の石、まあ、12部族を表すわけです、イスラエルの。4つの亀に水を満たして、この上に水を注がせました。もう絶対自然発火が起こらないようにした。それを3回行いました。4つの亀に水を満たして、それを3回ですか、12回、12の亀の水がかけられたわけです。そして、神に祈り求めました。次の画像をお願いします。その時に起こったのは、天の火が下ってきて全焼の生贄を焼き尽くしたという出来事がありました。そして 聖書の神こそが真の神であるということを彼はある種証明したわけです。イスラエルの全体に対して、そしてバールの預言者たちを捕らえます。そして今まで2年も3年も雨降らなかったけれども、王様よ、アハブよ、これから神は雨を降らします。この神こそが本物の神であるということを知らなければなりません、ということを宣言するわけです。で、大雨が降って、エリアはこの戦いに勝ったんです。バールの預言者との戦いに勝った、困難を経て勝っていった預言者、このエリアが疲れている。それが今日のテキストです。お読みしていきます。第一列王記の19章1節から。アハブは、さっきの悪い王様ですね、アハブはエリアが行った全てのこと、すなわち預言者たちが皆、バールの預言者ですが、預言者たちが皆剣で殺されたことの次第をイゼベルに話した。イゼベルはエリアに使いを送ってこう言った。私が明日の今頃までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が私を幾重にも罰してくださるよ。それを聞いたエリアは恐れを抱き、命を守ろうと直ちに逃れてユダのベールシェバに行き着いた。そして従者をそこに残し、彼自身は荒れ野の中を一日の道のりほど歩き続け、一本のエニシダの木の下にたどり着いて座った。エリアは自分の命が絶えるのを願っていた。主よ、もうたくさんです。私の命を取ってください。私は先祖に勝ってなどいないのですから。彼は一本のエニシダの木の下で横になり眠った。すると御使いが彼に触れていった。起きて食べなさい。すると頭のところには石焼きのパン菓子と水の入った水差しがあった。エリアは食べて飲み、もう一度横になった。すると主の使いがもう一度エリアに触れ、起きて食べなさい、この道のりは耐え難いほど長いのだから、と言った。エリアは起きて食べ、そして飲んだ。その食べ物で力をつけた彼は40日40夜歩き続け、神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった洞窟に入り、夜をそこで過ごした。すると主の言葉が望んで、エリアよ、あなたはここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の主に非常に熱心に仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を壊し、預言者たちを剣にかけて殺しました。ただ私だけが一人残ったのですが、彼らはこの私の命までも取ろうと狙っているのです。主は言われた。出てきてこの山中で主の前に立ちなさい。主が通り過ぎて行かれると、主の前で非常に激しい風が山を裂き、岩を砕いた。しかしその風の中に主はおられなかった。風の後に地震があった。しかしその地震の中に主はおられなかった。地震の後に火があった。しかしその火の中に主はおられなかった。火の後にかすかにささやく声があった。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い、出てきてホラー穴の入り口に立った。すると声があった。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に非常に熱心に仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を壊し、預言者たちを剣にかけて殺しました。ただ私だけが一人残ったのですが、彼らはこの私の命までも取ろうと狙っているのです。主はエリアに言われた。来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かいなさい。そこに着いたら、ハイガルに油を注いで彼をアラムの王としなさい。また、ニムシの子イエフに油を注いでイスラエルの王としなさい。さらに、アベルメホラ出身のシャフトの子エリシャに油を注ぎ、あなたに代わる預言者としなさい。ハザエルの剣を逃れた者はイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者はエリシャが殺すである。私はイスラエルに7000人を残す。すべてバールに膝をかがめる。これに口づけをしなかったものである。以上です。この旧約聖書のヒーロー、 エリア、このエリアが疲れ果てた時の神との対話がここに記されていました。このアハブ王はこれらすべての奇跡を見た上で、経験した上で、にもかかわらず神を恐れることをしなかった。むしろ奥さんイゼベルを恐れました。そしてエリアを非難しました。そしてイゼベルは、この恐ろしい奥さんは、私はあなたを24時間以内に殺すからねという宣言をエリアにしたわけです。そして恐れてエリアはその場から逃げていきました。おそらくエリアはこの戦い、激しい戦いでした。空から天が下ってきた戦いですから、この戦いもうこれで勝った、もうこの戦いでもう終わったというふうに思っていたのかもしれません。しかしイゼベルはにもかかわらず、このエリアをむしろ、お前を絶対に24時間以内に殺すからという宣言をしてきました。でこの状況の中でエリアの対応を見ながら、私たちが学ぶことができることを今からの時間で短く4つお話をしていきます。第1番目は、神があなたを整えられるということを覚えるということです。人の罪のゆえに恐ろしいことが起こることがあります。このエリアの時代はまさにそういう時代でした。エリアはアハブ王に神からの裁きの言葉を伝えた後に身を隠します。危険ですから身を隠します。ケリテ川のほとりに身を隠します。読んでいきますね。列王記上の17章1節から、ギルアダの住人であるティシュベ人エリアはアハブに、王様に、私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が言葉を発しない限り、この数年の間、梅雨もりと雨も降らないである。主の言葉がエリアに述べた。ここを去って東へ向かい、ヨルダンの東にあるケリトの渓谷に身を隠し、そこの渓谷の水を飲みなさい。私はカラスに命じて、そこであなたを養わせる。そういうこと神様に言われた。身を隠して渓谷に行きなさい。そこでエリアはすぐに行って、主が言われたようでした。すなわちヨルダンの東にあるケリトの渓谷に行って、そこに身を寄せた。するとカラスが朝にパンと肉を、夕方にもパンと肉を彼のもとに運んできた。水は渓谷で飲んだ。だがしばらくすると渓谷は干上がってしまった。その地方に雨が降らなかったからだ。神はカラスを通してエリアを養っていきました。でもそこの水がなくなってしまう。その後どうしたか。貧しいヤモメを通してエリアを養っていきます。同じ17章8節から、主の言葉がエリアに祈るんだ。すぐにシドンのサレプタへ行って、そこに身を寄せなさい。私はそこで一人のヤモメに命じてあなたを養わせる。そこでエリアは すぐにサレプタへ向かった。町の入り口まで来ると、そこで一人のヤモメが焚き火を拾っていた。エリアは彼女に声をかけていた。器に少し水を持ってきて私に飲ませてください。そこで彼女が水を取りに行こうとすると、エリアは呼び止めていた。どうかパンも一切れ持ってきてください。いきなりパンと水をと言うとトゥーマッチだと思ったのでしょう。まず水を言って取りに行った。ああ、パンもお願いしますっていうふうに。すると彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。亀の中に一握りの小麦粉と瓶に少しの油があるだけです。見てください、私は2本の焚き火を拾ってきましたが、これから私と息子のために調理するところです。それを食べてしまえば、あとは死ぬばかりです。食べ物がないわけです。エリアは、心配はいりません。帰って行き、あなたが言った通りに調理しなさい。だが、まずそれで私のために小さなパン菓子を作り、私に持ってきなさい。その後で、あなたと息子のために作りなさい。なぜなら、イスラエルの神、主はこう言われるからです。主がこの地に雨を降らせる日まで、亀の小麦粉は尽きず、瓶の油がなくなることはない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りでした。それで彼女のエリアも、彼女の家のものも幾日も食べることができた。主がエリアを通して告げられた言葉通り、亀の小麦粉は尽きず、 瓶の油がなくなることもなかった。これどういうことかというと、エリアがさっき画像をお見せした火が降ってきた大きい戦いです、450人のバール預言者との戦いに行く前に、神は少しずつ少しずつエリアをこの戦いに行く中で神に信頼するように導いてきてこられたということです。神への信頼を少しずつ少しずつ増していくことができたということです。もっと言うならば、火をもたらす信仰は日々の小さな生活の中で養われたということです。これは皆さんが今いる職場、学校、家庭での生活を通し、その中で少しずつ神への信頼を増していく。いきなり火を天から降らすような事柄をすることはできません。でも小さいことを経験していく中で、神は適切な時に適切な働きをされるんだということが分かるようになっていく。さらにエリアに対して、今言ったカラスやヤモメだけじゃなくて別の人も用いられました。それが少し前に言及したオバドヤという宮廷長です。イゼベルが預言者を殺していった時に、100人の預言者を救出してかくまって洞穴に隠して食事も与えていった、これ危険な技でした。だから彼もそのことを理解していました。でもそういう中で神に従っていく人たちを起こされているという、エリアは私一人が残されましたというふうに言ってるけれども、実は後でお話をしますように、一人ではない、たくさんの人を神は用意しておられます。神の御国に沿った生き方をするという、神を愛し隣人を愛する生き方をするという、このように少しずつ整えていかれる、そのことをまず覚えていただきたいと思います。それが一番目、神があなたを整えられるということを覚える。2番目、神に対して正直であるということ、これをそのエリアから学ぶことができます。エリアはイザベルが降参してくるかと思っていたのでしょう。でも逆にイザベルはお前のことを絶対に24時間以内に殺すからなという宣言をしています。もう疲れ果てたんです。エリアはこれまでの何年にもわたる困難と、そしてパワハラですね、パワハラと、そして状況が良くならない、経済的にも困難な中でどこまで行っても終わらない働きで彼は疲れ果てました。そういう中でエリアは神に対して正直に言います。でこの正直さっていうのは大切です。神に対して自分が疲れている時には疲れているということを申し上げることは大切です。エリアは優秀な有能な預言者でしたから、ものすごい働きをするということも意識していたんでしょう、きっと。でものすごい働きをしたんです。奇跡が起こった。でもこれで終わりだと思ったけれども、終わりではなかった。もうどこまで行ったらいいんだろう、もう自分は無理ですというふうに神様に言うようになっている。その時に神が彼に教えていかれるのは、エリアが世界の中心ではなく神が中心であって、エリアを用いられているに過ぎないんだということ、そのことです。エリアは恐れを抱き命を守ろうと言っているからですね。ユダのベールシェバに行き着いた。そして従者をそこに残し、彼自身は荒れ野の中を1日ほどの道のりほど歩き続け、一本のエニシダの木の下にたどり着いて座った。エリアは自分の命が絶えるのを願っていた、もう命取ってくださいって言う。主よ、もうたくさんです、私の命を取ってください、私は先祖に勝っていないのですから。ユダのベールシェバっていうのはどこかというと、北王国イスラエルと南王国ユダです。この南王国の一番南のイスラエルからさらに150キロ下っていったところ、もう絶対に安全じゃないだろうかと思われるところまで下っていきました。でさらにそこから荒野に入っていきました。そしてもう命を取ってください、もう無理ですと語っています。この英雄が旧約聖書の一番最後に名前を連ね、そしてつむじ風に乗って天に上げられていくイエス様に展望山でモーセと共に語り合う、このヒーローが、英雄が いかに弱いかということを私たちは見ることができる。民のために働いて身がならずがっかりすることっていうのはあります。でその時にこのエリアのように神に対して正直であるということ、もう私は強いものではありませんからどうか命を取ってください。昨日ある YouTube の番組を聞いていましたら、芸能人の人たちがネットでいろんな批判にさらされてメンタルに弱っているという話が出てました。そして彼が言っていたのは正しいと思いますが、芸能人の人たちっていうのはメンタルとして他の一般の人よりも強いわけでは決してないということ、同じように傷つくということを言われていました。彼自身も僕も同じように傷つきます、決して強いわけじゃないんですということを言われていました。だからすごく批判されるとほら弱っていくということを言われていました。神のヒーロー、神に用いられた旧約聖書の預言者エリアですらもそうだったと思います。で彼は正直に神様、私弱ってます、もう無理です、もうダメですというふうに言っている。でも彼は神から離れていくことはなく、神の方に向かって倒れ、神にそのように告白をしたということ、そのような正直さがあったということ。3番目、エリアから学ぶことができる第3番目は、エリアは諦めなかったということ。で神は何をされたか、神は何をされました、この弱ったエリアに対して。エリアはもう横になって倒れ果てて眠りました。すると御使いを神は送られました。19章5節、すると御使いが彼に触れていった、起きて食べなさい。見ると頭のところには石焼きのパン菓子と水の入った水差しがあった。エリアは食べて飲み、もう一度横になった。トントンと触れたわけですね。そして起きて食べなさい、食べ物が用意してあった、水が用意してあった。エリアは食べます、そして飲みます、そしてまた寝ます。ならせつすると主の使いがもう一度エリアに触れ、起きて食べなさい、この道のりは耐え難いほど長いのだからと言った。エリアは起きて食べ、そして飲んだ。その食べ物で力をつけた彼は40日40夜歩き続け、神の山ホレブに着いた。神は皆さんのスピリチュアルなことだけに関心を持っておられるのではありません。神は私たちがお金が必要なことも、食べ物が必要なことも、飲むものが必要なことも、休みが必要なこともご存知でいらっしゃいます。でこの預言者に対して神はカラスを通して肉とパンを与え、そしてヤモメを通して食べ物と水を与え、そしてこの場面では直接御使いが食べ物と水を持ってきてくれた。これ2回もありました。我々が疲れ果てることってのはあります。神のために頑張ろうとして疲れ果てるということがあります。その時に起きて食べなさい、この道のりは耐え難いほど長いのだからと語られる。でこのエリアが英雄であるのは、私はこの歌詞を読みながら思いました。彼が英雄であるのは食べてまた立ち上がるからだったのだと思います。彼はそこで終わってしまわなかった。もう無理ですと言って彼はそこで終わることもできたと思います。求めなさい、そうすれば与えられますと、イエス様のことだ。もし求めるなら神はさらに高いところへと私たちを導いてくださいます。しかし私たちが求めないなら、諦めてしまうならそこで終わってしまうのだと思います。彼はこの英雄はエリアは食べて立ち上がって、さらに40日かけてホレブに向かっていた。ホレブってのはシナイ山です。シナイ山、モーセが十戒を受け取ったあの山に彼は向かっていったんです。神と時間を過ごしたかったんでしょう。神が語られたのかもしれない、あそこに行きなさいと。聖書に書かれてませんけど、で彼はホレブまで行く、あのモーセが十戒を受け取った山に向かって行きます。そ そして神はモーセと同じように、さっきモーセとエリアがイエス様と話してたでしょ、展望団で。モーセに並ぶ人物になっていくんです、このエリアは。4番目、我々が覚えていくこと、これは最後です。神の憐れみのもとに来るということです。神はエリアがもう無理です、命を取ってくださいというふうに言ったときに、あ、分かった、もう十分頑張ったね、よくやったとは言われなかった。さらにエリアを前に進めていかれました。神はエリアを整えられ、用いられ、休ませ、そしてさらに用いられていくんです。エリアが諦めてたらそれでおそらく終わりだったと思います。神は無理強いをされないお方ですから。しかし求めるものには与えてください。求めなさい、そうすれば与えられます。これイエス様の言葉です。神にさらに近づいていきたいのか、それとももう諦めてしまうのか、それは我々の自由です。私たちに自由が与えられている。アダムとエバにも自由が与えられており、アダムとエバはその自由を用いて罪を犯し、謝罪もなかった。もしあそこで悔い改めがあったなら歴史は変わっていたことでしょう。しかしそれはなかった。皆さんや私の人生でターニングポイント、あるいは岐路になるようなところというのはきっとあるでしょう。東日本大震災というのも日本の歴史の中で非常に大きな岐路になってきた出来事でした。そしてこの新型コロナ、これも世界規模で大きな岐路になってきている出来事、そこでどういうふうに応答するか、それによって私たちもこれからは変わってきます。求めるものに神は与えられます。神は何と語られたのか、エリアはそこにあった洞窟に入り夜をそこで過ごした。すると主の言葉が望んで、エリアよ、あなたはここで何をしているのかと言われた。これ重要な言葉だと思います。ここで洞穴に入ったというふうにありますけれども、定冠詞がついています。あの特別な洞穴という意味です。仲介者によると、モーセがシナイ山に入った時に神に栄光を見せてくださいというふうに語ります。出エジプト記33章18節、モーセがどうかあなたの栄光を私にお示しくださいというふうに言うんですね。21節、主は言われた。私の傍らに一つの場所がある。あなたはその岩の上に立ちなさい。私の栄光が通るとき、あなたは岩の裂け目に入れて、私が通り過ぎるまで私の手であなたの上を覆う。私が手を離すとあなたは私の後ろを見るが、私の顔を目にすることはない。と言われた場面がある。神を見ると死ぬからという人は、ひょっとしたらあの岩の裂け目として記されているところだったのかもしれません。定冠詞がついているところから見ると、そして神は語られました。エリアよ、ここで何をしているか。神が何かを問われるときに、わからないから問われるんじゃないんです。アダムとエバに、あなたはどこに、アダムにあなたはどこにいるのかと聞かれたときに、エデンの園で罪を犯してた。神はアダムがどこにいるか知らなかったわけではない。アダムに問わせるためです。私は神の前に今どこにいるのだろう、こんなに逃げ隠れしている、ということを彼が理解できるように問われた。エリアはここで何をしているのかという問いは、エリアが俺今何やってんだろうと問うことができるように神は問われている。神はエリアが何をしているか知っています。このエリアよ、ここで何をしているのかという声、慈愛に満ちた、期待に満ちた、そして全てを理解している声。しかしエリアはまだ不平不満を言います。 答えます。10節、私は万軍の神主に非常に熱心に仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨てて祭壇を壊し預言者たちを剣にかけて殺しました。ただ私だけが一人残ったのですが、彼らはこの私の命までも取ろうと狙っているのです。11節で神は出てきてこの山中で主の前に立ちなさいと言われる。主が通り過ぎて行かれると激しい風が吹きます。そしてその中に神がおられます。風の後に地震が来ました。しかしその地震の中にも神はおられない。その後に火が来た。しかしその中にも主はおられない。その後にささやかな声がありました。それを聞くんです。預言者は神の声を聞けるんです。預言者は神の声をはっきりと聞くことができる人物です。多くはない。しかしそういう方々っていうのはいらっしゃいました。それを聞くとエリアは街頭で顔を覆い出てきて洞窟の入り口に立った。すると声があった。エリアよ、あなたはここで何をしている？同じ問いがありました。エリアよ、ここであなたは何をしているか。エリアは同じことを答えます。私は万軍の主に一生懸命仕えてきました。だけどもうみんなは全然ダメで、残ったのは私だけで、私の命も狙われています。同じことを答えます。でもここであなたは何をしているのかという言葉は、預言者にとっては自分の飯を思い起こさせるに十分な言葉だったと思う。私は何のために選ばれて、何のために召されて、何のために生きているのか。これ預言者でなくても全ての人に神はなすべき働きを与えておられます。あなたはここで何をしているのか。あなたが中心ではなく神が中心であるということ。神が何を願っておられるのか、どういう形で働くことを願っておられるのか。何よりも新約聖書的な観点から見て重要なことは、神の愛のうちに神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、天の御国に沿った生き方をすること、その働きを今自分が置かれているところでする。あなたはここで何をしているのか。そして神はエリアに答えて言われるんです。神はエリアは叱られないんです。何を言ってるんだ、状況を見てみなさいと言われない。神は黙ってそれを聞いておられる。神は論理的な意味で明確に問いに答えるということはしばしば実はされません。神はあなたの不平不満も聞いておられます。そしてあなたはここで何をしているのかというふうに問われます。そしてエリアになすべき働きを告げられます。ダマスコの荒野に下っていくように、ハエザルはアラムの王としなさいというふうに語られます。これはイスラエルの国ではない、外国の話です。インターナショナルアフェアです。外国の政治のことを神は語られ、エリアにその働きを与える。エフを次の王にしなさい、これはイスラエルのことです。そしてエリシャを後継者にしなさい。エリシャは誠実な預言者になっていきます。で、私だけが残りましたというエリアに対して7000人の人々を私は残しておいたというふうに神は語られる。エリアはもう見えなくなって、自分の目の前のことしか見えなくなってしまっていて、この激しいストレスの中で、私一人だけが残りましたが、もう命狙われて終わりそうです。いや、あなただけではない、7000人私は残してある、そのことを語られる。そしてあなたの後継者エリシャが選ばれている。神はエリアを理解して、エリアにささやかれたように、あなたが倒れる時もあなたの気持ちを理解し、あなたはここで何をしているのかと語られ、あなたの不平不満も聞いておられ、そして次に行くべきステージを示してくださるお方ですから、疲れた時、視野が狭くなったとき、神のもとに聞き、神が今まで整えてきてくださったことを思い起こし、そして正直に自分の弱さ、不平不満も含めて神に語り、そして神の憐れみのもとに来たいと思います。クリスチャンは、 私だけだと思っても世界中どこに行っても兄弟姉妹として協力することができます。エリアに7000人もの神を恐れる人々が、エリアは見えてなかったけれどもいたのと同じように、私たちが見えてない多くの神の民がおられることを覚え、そして自分に託された働きを誠実にしていきたいと思います。自分だけではないということを覚えましょう。そしてエリアはこの後働きを終えて天に召されます。つむじ風に乗って召されるという特殊な形で召されますけれども、天においても神の働きをして行き、イエス様に展望山でお会いし語っています。モーセとエリアだけじゃなく、三位一体の神、その他の天の方々、他にもいらっしゃったでしょう。イエス様の十字架についてさまざまなことが語られていったでしょう。今のこの時代、このパンデミックのことについても天の方々は語り合っておられるでしょう。天と地をつなぎ、天に沿った生き方をしながら、この難しい時期を乗り越えていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前を崇めます。今日はエリアについて学んでいきました。エリアが疲れた時という題で説教を語りました。あのエリアでさえ疲れました。疲れ果てました。いや、もう命を取ってくださいとまで語りました。あなたはエリアのことを知っておいでになり、彼が必要なものを与え、彼をさらに高みへと引き上げて行かれました。そして天に召されました。私たちはこの地上においてなすべき働きを私たちは誠実に受け取り、天の御国を覚えつつ、あなたと共にこの新しい一週間を歩むことができますように、神の国が前進しますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地においても行われますように、そして多くの方々があなたの愛と恵みのもとに来ることができますよう、私たちを用いてください。平和の愛と平和の恵みのために私たちをこの新しい主を用いてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。